Ikishima Podcast.
この番組は、壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団、IKIG11 が制作、配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。はい、始まりました壱岐島ポッドキャスト第348回ということで、MC の石本です、うん、そしてもう一方この方です、う
ん、ガラケーの女です。
あー、当たったいや、煽り運転関連で来るかなと思ってですね。
そうですね、
煽り運転、あれはですね、
あれはちょっと、ね、
そうですね、僕ですね、ちょっとそのお盆期間中バタバタしてて、はいはい、なんで煽り運転ぐらいで指名手配されて、うん、それでなんかこんなに大騒ぎになってるんだろうと、
正直
に、で、後からニュースを見て、あ、なるほどねと思った次第で、
あれはなかなかないよね。
そうですね、もう。あれは煽り運転で、報道するよりかは、うん、まあ、暴行、
ね、完全に暴行罪ですよね。
そうですね、だから、
50万以下か15年以下かな、はいは
い、でもなんかその捕まったですね、はいはいはい、宮崎さん容疑者ですかね、
う
んうんうん、の経歴とか見るとなかなかな、
そうそうそう、
まあ、ハイグレードとか
キレンスでしょ。
そうですね、ね、
でもなんか1台もなんか、顕微鏡、光学顕微鏡かなんか売ってたみたいで、はい、1台も売ってなくてやめたみたいです。そんな人はいないみたいなコメントがありましたよ。
なるほどなるほど、うん、
初心者でも1台ぐらい売ってくるみたいな。
あのタイトルで売ってたんですかね。
いやー、どうなんですかね。まあ、なかなか
ちょっとこの、お盆後半からですね、週明けにかけてこのニュースで持ちきりだった
っていうな、なんかあの動画見る、まあ、胸クソ悪いよ ね、
そうですね、はい、
なんかあんな人が殴られてる動画ばっかり流し上がって
るのよ、ね、あれもなんか、震災の時に PTSD の問題とかありましたけど、うん、人によってはですね、うん、あれでなんかいろんなことフラッシュバックされたりとか、うん、そんなこともあったりするのかな、
ね、いやないね、あれは、
あれはちょっとすごかったですね、
うん、まあ、二度と世の中に出てこないでって感じ、
はい、うん、でも正直な話、刑だけで考えたらそんなに長くは入っていないでしょうから、
う
ん、
多分そうでしょうね、はい、1年とか2年じゃないかなっていう感じです
か、ね、だからなんかまた繰り返しそうな、うん、そんな感じは正直、
まあ、前科があるから多分実刑食らっても、
うん、まあ、うん、そうですね、うん、というところなんですけども、はいはい、まあ、煽り運転の話とです
ね、壱岐島はあれやね、はい、ウィンカー出さないやつとかね、
そうですね、ウィンカー、はい、そう、もうおっしゃる通りですね、今まさにその話に持っていこうと思ったんですけど、壱岐の運転マナーっていうところ、はいはいはいはい、結構ですね、ツイッターで毎回壱岐、
はいはい、
結構探す、エゴサーチするわけですよ、はいはいはい、でエゴサーチしたらですね、まあ、誰かが市長選に立候補するだとかね、ですね、なんか高いものを高い値段で売りつけるとかですね、そんなネタもあったりとか、まあ、ここはですね、多分ダダ漏れさんだけは笑ってると思うので、
うん、そうなん
です、そんなのもありましたけども、うん、まあ、あとはまあ、おおむね海水浴楽しかったとか、はいはいはいはい、やっぱりこの時期いっぱい並んで、うん、なかなかニュースというよりか、ニュースを探すのも精一杯の中ですね、うんうん、ちょこちょこですね、うん、息の運転荒いよねとかですね、結構そこら辺の話もあったので、
荒いっていうかね、はい、いきなり曲がったりとかするもんね。
おっしゃる通りですね、あとよく言う携帯で運転してる人がやっぱ多いかなとですね、
昨日もはい、降りて、はい、殴ろうかって思ったぐらいね、本当携帯使ってるやつ多いよね、はい、あれ外国だったらほら、はい、もう一生面取りとかになる国もあるんです
ね。そうですね、
それした方がいいんじゃないの。
あと一番やっぱ気になったのはですね、うん、これこれも一つなんかつぶやきがあったんですけども、うんうん、目の前の車の人にタバコ捨てられた
って
、
あ、そう、
確かに息よく見かけるなと、
ね、もうね、降りて殴ろうかっていうぐらい、はい、
して
くださいね、おい、いるよね、はい、いやいや、なんかさ、人としてダメだよね、はい、そういうのってね。
だから結構たまたまなんですけど、そのエゴサーチをしてたら 2,3、うん、件続いてですね、ポンポンポンって、そういう同じ人じゃなくて別のアカウントでこうつぶやかれてたので、やっぱりここら辺行きに来られる人ですね、
恥ずかしいよね。
そうそうそう、やっぱり
タバコを捨てたやつは拾って投げ返してやろうかっていうさ自分の車の中に捨てろよって感じだよね。
そうですね、もう本当にこれ多分ですね、運転しながら聞いてる方もいらっしゃると思うんですね、はいはいはい、IKFM でですね、だから身に覚えのある方は、ね、ぜひですね、ちょっと気をつけていただいて、
夕方暗くなってライトつけないやつね。
ああ、そうですね、
ね、はい、もうさ、自分が違う、はい、あれは自分が見れるかどうかじゃなくて、はい、相手に自分が走ってるのを知らせるために早めに点灯ですからね、はい、
なので、はい、皆さんちょっとこれは気をつけていただきたいなという話、はい、まあまあ、そのお盆もさっきエゴサーチの話しましたけども、うん、まあ、いろいろ楽しんでもらった方がやっぱり大半だった。台風がちょっとですね、微妙なタイミングで来たので、うんうんうん、早く帰らなきゃいけないとか、
うん、あ、そう、去年うちに来てた留学生、はい、なんかサプライズで帰ってきてたみたいなんですけど、はい、台風が来たって私ちょっとそれ、はい、ボランティアの仕事で福岡にいたんですよ、はい、だからなんかいきなり来たよみたいな、はい、
あ、なるほど、息にまで行こうとしたけど、う
ん、で月曜日になんかサプライズでうちに来る予定だったんだけど、はいはい、台風が来て帰れなくなりそうだから、
なるほどなるほど、
会わずじまいです。
なるほど、はい、じゃあ会える予定だったかもしれないお友達とかもですね、またいつか来てくれそうですから、はい、そこは待っていただけたらなというね、うん、とですね、ちょっとお知らせしなきゃいけない点が1個ありまして、はい、先週ですね、うん、ポッドキャストだけで配信したんですけども、うんうんうんうん、その放送を聞いた方はですね、うん、ちょっともうご存知かもしれないんですけども、うん、ちょっといろいろ問い合わせがありまして、うん、で、なんかこう、一気島ポッドキャストに意見を送りたいとかですね、うん、そういう方のために、うんうんうん、この350回近くになって初めてメールアドレスを、うんうんうん、今ですね76がアットマークに押し付けてたところがあったんですけども、はいはいはいはい、なかなかここの風通しが悪くというところがあったので、うん、ポッドキャスト用にですね、うん、ちょっとアドレスを作ったんですけども、はい、はい、言います。IKIPC ですね。うん、ポッドキャストの IKIPC ですね。はい、IKIPC765、うん。ここに765の名残を、ね、はい、入れさせていただいて、はい、IKIPC765 アットマーク、Gmail ですね、うん。Gmail はもう言わなくていいですね、スペルはですね。gmail.com ということで。IKIPC765 アットマーク、gmail.com、うん、もしくは765アットマークゲーム、
やっぱり。
やっぱりですね。はい、うん、こちらにいろんなご意見をで、うん、まあ、メールですね、早くも2件、うん、届いてて、うん、で1件はですね、うん、後ほどにもまた言いますけど、うん、ダダモレさんからと、もう1件は、うん、
苦情ですね、
テストっていうメールが来てですね
誰から
誰だろうってのが分かんないけど、テストっていうメールが来て、本当に送りが楽しいです。
そういえば、はい、関西、
はい、
市、はい、もう帰ってこられてるみたいですね。
そうそうそう、はい、ぜひですね、これ送っていただけ、はい、テストの方ですね、届きましたよ。
署名もなし。
そうそうそう、うん、署名もなく、本当にテストという一文だけですね、よっぽど返信しようかなと思ったけど、
よく自分で作った時に自分で送りますけどね、はい、テストってね。
そうそう、だからこちらに届いたということだけはお伝え、うん、もうだって間違いなくポッドキャスト聞いたから送っていただいた、うんうん、それしか考えられないので、うん、聞いてると思いますので、うん、
は
い、
テスト2とか送らないで
本当はテストが毎週送られてくるっていう謎のですね、うん、その時は返信しますので、はい、はい、というところでオープニング終わりたいと思います。
イキシマニュース。
このコーナーはイキ新聞、イキ新報のニュースとイキジマフェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。はい、それではイキシマニュースの方行きたいと思います。うん、今週もですね、うん、イキ新聞さん8月9日分を、はいはいはいはい、使わせていただこうと思います。はい、先週はですね、はいはい、ちょっとね、まあ、ラジオを聞ける方はですね、ちょっと聞けなかったとは思うんですけども、まあ、ちょっととても楽しい放送
で。はい、なんか、うちのに言われました。はい。なんか、すっげえ喋ってなかった。いつもまこっちゃんが喋って合図中打ってるのに、はい、今回あんたが喋りすぎだって怒られました。
今回前回43分にはな、はい。でも、まあですね、ちょっとポッドキャストの方もたまに聞いていただいたらですね、はいはいはい、なんか、年に2回ほどこんな放送もありますんで、うん、よかったら、うん、はい、聞いていただけたらと思います。はいはい、で、イキ新聞さんの、うん、8月9日の一面なんですけども、はいはい、LED 3000個で神明かりの夜、うん、白須八幡神社をライトアップということでですね。で、こちら、もう、何度かお伝えしてましたけども、8月の3日ですね。うん、3日の日に、つつき浜ふれあい広場野外ステージで開かれた第23回壱岐大大神楽公演に合わせて、うん、隣接する白須八幡神社でライトアップイベント、神々が宿る島、壱岐、うん、神明かりの夜、舞う、灯す、祈るを初開催したということで、はい、はいはい。で、 これ実際にですね、はい、ちょっと僕は走って、
ああ、そうですよね。
そのゴール地点をここに据えて行ったんですけども、まあ正直疲れ果ててですね、あまり見る余裕がなかったっていうのがなんですけど、実際奥の方までは全然行ってないんですけども、うんうん、幻想的な雰囲気を醸す神殿という感じで、ここ写真が載ってますけども。
ね、大々神楽もね、行われて、はい、いいですもんね、はい。
そうですね。
ずっといないんですよ、この日。
ああ、なるほど、なるほど、ね。8月第1週土曜日ですね。はい。はい、ここ、実を言うとですね、前少し行ったんですけど、僕の後輩がこのイベント、福岡のイベント会社で、
はいはいはい、
で、なんか、地方自治体と組んでイベントをする会社みたいな、はいはいはい、そんなところらしいんですけども、うん、で、一番最初らへんにですね、はい、役得なのか、はい、奥の方にですね、はい、より神殿に近いところに、この光をですね、はい、で、やったんですけども、はい、彼はですね、アビスパサポーターでですね、アビスパ福岡が残留しますようにっていうのが一番奥の方にあるそうなので、ぜひこれをのけていただいて。
なるほど。
はい。ちょっと なぜ一気にアビスパがって思った方もいらっしゃるかもしれない。でですね、他にも、まあ子供さんたちとかですね、学校の先生になれますようにとかですね、
はいはい、
弁護士になりたいです。はい。バスケが上手くなりたいです。
はいはい、
家族みんなが幸せになりますようにとかですね。
一個ずつこう願い事が書いてある
。そうなんです、そうなんです。はい。アスパラの仕事で来年はたくさん育ちますように。
あれ
あれ
なんか、なんとなく、わかるような気もしなくはないですね。はい、
一つだけ言うのは、ダダモリさんではないっていうのはですね、石で走ってましたね。
あ、そうか、そうか、そうか。
はい。
あ、その場で書いたんですか、これ。
だと思いますけどね。
そうなんですね。
そうだと思います。こちら書いてますね。観光客市民らは、イラストや願い事を書いたキャンドルライトカバーに LED キャンドルを浮かべて奉納したという、はいはいはい、書いてますので、
はい。はい、
これ先に言わないといけなかったですね。うんで、なんとですね、神楽との相乗効果で、うん、例年300人程度の神楽観覧者が、今年は合わせて約1000人を、
うん、すごいね。
すごい、にぎわいとる。確かに人多かったですもん。はい。そこでぜいぜい言ってるの、僕とダダモリさんだけでしたもん
ね。なるほど、なるほど。まあ、来年もやるんですかね。
今回好評だったからですね、なんか、予算があんまりにも赤字とかじゃなければですね、まあ、続けてほしいなと思いますけども。はいはいはいで、こちらですね、福岡市から家族でキャンプをするために築山に訪れて、はいうん、確かにテントもいっぱい立ってましたね。筒井さんは、うん、神楽は少し難しかったけれど、キャンドルは綺麗でいっぱい写真を撮りましたと、うん、友達に送りますと、インスタ映えするライトアップされた神社に感動していた9歳です。
9歳
?9 歳もインスタ映えをですね、意識するみたいですね。
なるほど、ね。はい。
で、真鍋副市長、壱岐神楽と神社が多数ある壱岐の魅力を観光客に知ってもらうために最適なイベントになったと思いますと、ね、両イベントの相乗効果があったのではないでしょうかと、うんうん、でさっき予算なんて話しましたけども、はいはい、ライトはウルトラマラソンで使用していたものを活用するなど、うん、アイデアも良かったということで、ね、はい、ここら辺で節約もできているということで、確かに
LED だからね、はい、電池代変えればいいもん、ね、
そうですね、で、うん、あれを正直年に1回使うよりですね、こういうふうにいろんなところで使っていただいたらですね、うんうんうん、で、先ほどの話にもありましたけど、市の観光課は来年度以降の開催というのはまだ未定だと。はいはい、ただ、キャンドルライトカバー、うんうん、LED ライト、ハイパーライトなどは市が保有しているものを使っているので、うん、他の、ここだけじゃなくて、他の神社とかイベント主催者、うんうん、町づくり協議会などに貸し出していって、民間主導でのライトアップイベントの開催も期待しておりますと。はい。すでに他の神社でも使ってみたいという申し出もあっておりますということですので、うんうん、これで、本当、これをきっかけにですね、うん、うちでもやってみたいとかですね、うちのイベントでも使ってみたいなんて話は出てきそうな気がしますので、はいはい、でね、ぜひぜひこういうふうに使っていただけたらなと。うん、
市に連絡すればいい、
ね、そうですね。はい。市の観光課ですね、はい、に連絡してくださいと、勝手に言ってますけども、多分大丈夫と思いますので、はい。うん、はい。というところで、次のニュースに行きたいと思います。相川七瀬さんですね。若い人を多分、知っててくれると信じて、はい。相川七瀬さん、歌手のですね、相川七瀬さんのブログを見てるとですね、まあ、ちょっと前にですね、どうやら壱岐に来てたっぽいっていうのは、うん、はい、なんか、いろんなところで見かけたんですけども、ね、なんと、ブログの記事にですね、はい、小島神社の話を載せてくれてまして、壱岐にある小島神社に先月行ってきましたと、小島神社は島全体が聖域で何一つ持ち帰ってはならない神の島ですと、うん、その島に行くには時間が決まってますということで、うん、まあもうほとんどの方、まあね、このですね、ポッドキャスト聞いてる方はご存知でしょうけども、なぜその時間が決まっているかと 言いますと、干潮の時にしかその神社には行きませんと、うん、太陽と月の駆け引きによる瞬間にしか現れない聖地ですということで、うん、海が割れるようにして参道が現れますということで、こちら写真とかも載せていただいて、はいはいはいはい、それで相川七瀬さんもあの、うん、記念撮影をされたりとかですね、うん、っていうふうに載ってるんですけども、まあ、あの相川七瀬さんって言ったら、あの対馬の、黒米赤米はいはい、大使かなんかされてたりとか、
ね。ああ、そうなんですね。
はい。なんか、そんなまで、壱岐対馬に縁が多い方みたいなので、またよかったら来ていただけたらですね、はい。お待ちしておりますと。
この前、モニタリングかなんかで、はい、出てましたね。
あ、そうですか。
はい。カラオケボックスで歌ってるとこう、はい、歌ってくれるみたいな。
なるほど、なるほど、はいはい。あのハスキーボイスで歌われたら、やっぱ、ね、僕たち世代だったらすぐ気づくかなとですね。はいはいはい、そしてですね、今度は日本農業新聞。
お、はい、なんかレアなとこから
来ましたね。そうですね、はい。はい。いろんなところから引っ張ってまいります。うん、はい。未来人材というコーナーで、うん、アマトゲストハウス運営二足のわらじ住民と移住者つなぐ大川かなさん、うん、長崎県壱岐市ということで、うん、まあ、もうですね、うん、大川さんの派遣に関してはですね、うんはいはい、これまで何度も紹介してきましたので、うね、もう
日本農業新聞まで来ました。
そうそうそう。いや、そこなんですよ。
漁業新聞じゃないです、
はい、もう、ですね、はい、もう、ちょっとやそっとなことではですね、うん、もう毎回ネタが被ってしまうのでと思って、最近、拾ってなかったんですけども、日本農業新聞にまで載ったかと思って、それちょっと思わず、はい、拾ってみたというところで。
米作らないといけない。
はい。
牛買ったり米作ったり。
そうですね。で、なんで農業新聞に載ったかなと思ったんですけども、最後にですね、ここだったんですよ。ゲストハウス、まあ、やりました。で、それで、ウニも取ってますと、天の仕事してますっていう話で、で、元地域保護協力隊の経験を生かし、うん、移住者と住民をつなぐ役割も担うと、今年3月には宿近くの足部浦 漁港前にカレーなど壱岐の食材を使う、はいはい、ここなんですよ、ちりとり自由食堂を仲間とオープンした。
なるほどなるほど。
島で米を作る知り合いは数人、うん、移住者が増える中、島の一次産業に関わる人を増やしたいと大川さんと、はい、食堂の隣には市の移住相談室を作った、3年間の協力隊任務を終えて地域を離れる人も多いが、企業に依存せず複数のなりわいで収入を得る方法もあると強調するということで、
それは重要だと思いますね。そうですね、田舎はね、
はい、なので、こういうふうにですね、まあ、確かに移住者、ここに書いてある通り、16年に15人だった EK の移住者は18年80人に急増していると、うん。ただ、なかなか確かに一次産業に関わるっていう方はですね、はいはいはい、僕も含めて少ないのかなと思いますので、うん、こういうふうに、一次産業に関わる人をですね、うん、農業新聞的には増やしていけたらなと言ってますので、
ね、特に若い人が一次産業でね、はい、儲かる一次産業になったら、うん、面白いと思うんですよね。
はい、
だからいっぱいね、駅はね、はい、土地もあるし、
そうですね、
自給自足できるし、はい、休耕田も多いし、
そうですね、
休耕田なんとかしてないとね。
で、まあこれからの一次産業もその IT 化ですね、はいはいはいはい、が進んでいって、
SDGs もあるしね、
そうですね、はい、
まあ、いろんな、まだ届かないなと、
はい、あ、そうですね、ドローンがですね、今なんか風邪ひいてるそうで、
そうなんですか、はい、超ダダ漏れですか、個人情報が、は
い、ちなみにですね、はい、オープニングでも紹介してると思いますけども、うん、メールはい、ですね。第1号はですね、はい、ダダ漏れさんから届いてましてですね、個人情報がダダ漏れしてる的な内容が苦情として入ってましたけど、
処理します。
はい、なので本人に返してきましたけど、はい、慎んで、はい、
受けします。受けたまわります。
受けたまわりますけど、はい、ただこれからも漏れると思いますけど、はい、ということで、はい、
なるほど。
というところで続いてはですね、うん、また壱岐新聞さんにちょっと戻ってみようと思うんですけども、壱岐新聞さんのですね、これ、はい、そうそう思い出しました。これはちょっとすいません、業界ネタではあるんですけども、はいはい、ちょっと、ぜひとも紹介しておきたいなと思ったのが、うん、ラントモって言ってですね、認知症サポーターをの人とですね、それで、参加して、それで、まあ、どこだったかな、ふれあい、農協祭りの会場から、ふれあい広場、イオンのところですね、そこまでみんなで歩きましょうっていうイベントだったんですが、はい、だったんですけれども、今年からは、ラントモからですね、壱岐オリジナル ていうか、生き友というイベントになりましたと。うん、はい。で、それで、認知症の方だったりとかですね、うんうん、家族障害のある方なので、誰でも参加できるイベントです。うん、今年は生き友オリジナル T シャツの作成を計画しております。うん、ということで、T シャツ作成にあたって、スポンサー企業を募集していますと、うんうん、協賛していただいた企業は T シャツ広報に企業名称を掲載させていただきます。うん、一口3万円からとさせていただきます。うん、皆様のご協力をよろしくお願いいたします、うん、ということで、介護老人保健施設広報のですね、うん、担当斉藤くんまでお願いしますということで、うん、はい、斉藤くんです、はい、よろしくお願いいたします。ちょっと僕もですね、一応なんか、はい、会議には一回参加してですね、はい、なんか会議に参加してくれってちょこちょこ言われるんですけど、はいはい、なかなか都合が合わずに出れてないので、これぐらいはやっとこうかな。
お詫びに、
はい、お詫びにということで、はい、
なかなか忙しいです、
ね、そうなんです、なかなかですね、この会議の時にですね、はいはい、予定が合わないんですよね、はいはい、言い訳じゃないんですけども、うん、はい、ということで、はい、斉藤くん宣伝してきましたので、はい、はい、というところで、うん、今週のニュースを終わりたいと思います。はい、それではですね、今週はコーナーですね、生き生き情報プラザ通信がありますということで、この方に登場していただきたいと思います。よろしくお願いします。
岸福岡事務所の若宮です。
はい、よろしくお願いいたします。そしたら、お盆も明けましたけども、まだまだ、若宮さん、今、息に。
ですね、はい、いや、今、福岡です。
あ、戻られたんですね。
今朝戻ってきました。
あ、なるほど、なるほど。
ちょっと後半の方でお盆休みをちょっともらったので。
あ、なるほど、なるほど。
はい、お誕生日。
今朝も。
はい。
ああ、そうですね。
お誕生日会されましたか、はい、そういえば、ご家族で。
そうですね、はい。はい。
ちょっと遅れて。
ささやかに。
はい。よかったです。
はい。ありがとうございます。
ということで、若宮さんの個人情報は、後ほど扱う
か
もしれない。
個人情報で。はい。
先に、ちょっと今日のですね、ネタをちょっと紹介していただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。
はい。まあ、昨年に引き続き、壱岐の食材を使った、レストランフェアをですね、
はい。
今年度もやっておりまして、まあ、昨年もちょっとやっていただいた、福岡サンパレスホテル&ホールさんですね。はい。方で、今回のフェアの、タイトルが、壱岐牛と壱岐な食材グルメフェアということで。
はい、素晴らしいですね。
一部、はい、まあ、1階のレストラン&カフェのラグーンっていうところが、本日8月19日から。
あ、もう月曜、今週月曜日始まってるわけですね。
はい。はい、始まってます。で、他の店舗に関しては、9月の1日から、
はい、
終わりが10月31日までということで、
なるほど。
まあ、約というかもう丸々2ヶ月ですよね。
もうこの秋のサンパレスは、壱岐の食材が楽しめるという、そんな感じですね。
そうですね。はい。はい、
ちなみに、メニューとか、そしたらじゃあ、まあ、去年になぞらえてというよりかは、去年よりもまだバージョンアップして、いろんなメニューが。
ね、すごいよね。
はい。
そうですね。まあ、今回もですね、料理長さんの方に、事前に、やっぱり壱岐に、
はい。
まず来ていただいて。
なるほど、なるほど。大切ですね。はい。はい、
生産者の方と、まあ、意見交換されたり、はい、まあ、実際に、まあ、壱岐でもですね、お泊まりいただいて、まあ、食事を、まあ、何回か、お昼とか夜とかですね。
はい。
もしていただいた上で、まあ、今回の、まあ、フェアのメニューというのをですね、はい、考えていただいたというところです。
それでちょっと納得がいったのがですね、今回、板長自慢のとかですよ、うん、シェフ自慢のとか、総料理長監修のとかですね、なんか、やたらスタッフが、前面に出てくるなっていうところは、実際に壱岐に来られて、そこでイメージをつけて、さあ、そのイメージを共有してください。なんか、そんな意味合いも込めてっていうような感じになってるわけですね。
そうですね、はい。実際にやっぱりこう、はい、まあ、そういう生産者の方のお話だったり、はい、
うんうん、
まあ、市場というか実際に売ってあるお店に行かれて、はい、まあ、物を手に取られたり、食材を手に取られたりとかですね。はい。はい、で、やられた結果で、はい、まあ、やっぱりこの食材だと、まあ、このお店、まあ、このサンパレさんの中には何店舗か、
はい、
会にですね、レストランだったり、和食のお店だったりですね、
はい、
洋食のお店だったりあるもんですから、まあそこの、まあそれぞれの、レストランとかで出すメニューというのをそれぞれ考えられたということでお話も伺ってます。
はい。はい、そしたらじゃあその気になるメニューですけども、いくつかじゃあ紹介していただいてもよろしいでしょうか。
はい。そうですね。まず今日8月19日から始まってる、レストラン&カフェのラグーン。
はい。
さんでは、そうですね。 シェフ自慢の一品、壱岐牛のローストビーフ重御膳と、はい、いうことで、これが1980円ですね。
はい、よくあるテレビ番組とかだったらですね、はい、ここに、それが出てきたりとかする。
よくあるやつですね。
実食、はい、残念ながら、それがないのが口惜しいぐらい、これ写真が素晴らしいですね。
ちょっと今日は写真で皆さんにイメージを膨らませて、話を進めていただければと思います。
はい。もうこの写真を見ると、この本当に御膳って書いてるだけあって、ローストビーフ重ですね。本当に、重箱に入って、その上にローストビーフがどんどんどんどんどんと、これ何枚ぐらい乗ってますかね ?6 枚、7枚乗ってますね。
そうですね。はい、結構、たくさん盛られてますよね。はい、写真見る限りではですね。はい、
で、こちらが他にも、これちょっとじゃあやっぱり言わなきゃいけないと思うんですけど、お高いんでしょ
金額言ってました
よ。あ、言いましたか、うん、すいません。
これが1980円。
1980円。ああ、ローストビーフ1980円ですね。これ、はい、サラダとかもつくわけですね。
他にそうですね。まあ、イキさんの、素直な恋卵。
ああ、山本さんとかですね。
はい、そうですね。を使って、の、温度卵。これ、温泉卵って言わないんですね。
ほうほうほうほう。
温泉ではないので、温度卵と言うみたいですね。
はい、はい。
を使ったサラダですね。
はい。
あと、小鉢が3種類。
はい。
あと、ミニうどんがついてるということで。これ
ミニうどんまですごいですね。
はい。結構、はい、カロリー的にもですね。
はい。
十分満足いただけるんじゃないかなと。
は
い、
これで出て、食べて、ウルトラマラソンに向けて練習していただければ、はい、ちょうどいいかなとですね。
そうですね、
はい。そして他にはどんなのがありますでしょうか。
そうですね。あとはですね、この10階の展望レストラン。
はい。
ラピュタ。
ラピュタ。はいはいはい。
はい。これはですね、ちょっと変わったのだと、イキサン以下のセビチェ丼。
セビチェ丼。はい。
はい。福屋、はい。福屋さんですね。福屋さんの辛子明太子のせ、
はい。ほうほうほうほう。
これ写真。
の上に辛子明太子を乗せると。
そうですね。はい、
イカのセビチェ丼。
はい。
なんでしょうね。まず。あ、セビチェですね。今、福山先生が調べていただいてですね。ラテンアメリカで食べられる魚介類のマリネだそうです。
なるほど。
はい。なので、マリネ風、イキサンイカをマリネ風で、明太子も乗せてあるような、なんかそういう丼っていうようなことですね。
うん、そうですね。ですから、はい、イカとその、魚卵、はい、からし明太子ですね。
はい。
これを合わせてる。
なるほど。
これ去年はなかったので、新しい。
なるほど、なるほど。
メニューになってますね。
はい、で、ちょっと時間の都合もあるんですけども、そしたらこれが、他にもいろんなメニューがある中で、サンパレスだけじゃなくて、国際会議場とかでもされてるわけですね。
そうですね。
はい、
これも昨年、国際会議場1階のレストラン、はい、ラコンテ。
ラコンテさん、はい。
はい。壱岐牛の、牛丼膳。
これは去年もあって、しかも人気が高かったというやつですね。
そうです、そうです。
はい。
なので、これはやっぱりお客様の、
はい、
まあ、声に応えて、今年ももうそのまんま。
はい、なるほど、なるほど。
はい。そうですね。2018年の1年間にラコンテで開催した全フェアの中で、最もオーダーの多かった、大人気メニュー。
おお。
これはこの壱岐企画だけじゃなくて、いろんなフェアをやった中で、この壱岐牛の牛丼膳が多かったと。
そうですね。
なるほどですね。それはこれを見たら食べたくなりますね、本当ですね。
確か2ヶ月で何百食って出てた。
なるほど。
っていうふうに記憶してます。
そしたら、先ほど9月1日か10月31日木曜日までとおっしゃっていただきましたけど、まあ、これ、それぞれの、時間っていうのはもうお店の時間に、準ずるような形になるわけですね。
そうですね。あと9階に、まあ、はい、博多料理銀河さんですね。はい、もありますので、はい、それぞれランチタイム、またディナータイムで、はい、それぞれ一級の食材を使ったメニューで、はい、フェアを2ヶ月間やっていただくので、まあ、はい、昨年も壱岐産柚子を使った デザートですね。
はい。
こちらも1階の、レストラン&カフェラグーンさんでも、
はい、
提供されてますので、
はい、
こちらのスイーツもぜひ、
はい、
食べていただければと思います。
わかりました。これはじゃあサンパレスの方に9月1日、10月31日までですね、うん、ぜひ行っていただけたらなと。はい、で、若宮さん残念なお知らせなんですけども、今日若宮さんの個人情報をお伝えするコーナーができなそうなので
、はい、はい、大丈夫です。
じゃあこの辺で終わらせていただこうと思います、はい。今日もありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
壱岐島ポッドキャスト。
この番組は、壱岐島フェイスブックページの管理集団、IKIs11 の制作、配信にてお送りいたしました。 生き島フェイスブックページに興味のある方は、フェイスブック上で生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。フェイスブックをされていない方でも、Google などの検索サイトにて生き島と検索していただくと、生き島フェイスブックという検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスし、ブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。